7月14日金曜日午後8時になりました。ルルブラに続いて北国ラジオ第59回目のスタートです。毎月第2金曜日の夜、月に一度放送している北国ラジオ、今夜はなんと清瀬スペシャルでお送りします。1時間清瀬尽くしで楽しんじゃいましょう。今夜のパーソナリティは高上田です。そして
こんばんは、元鈴木です。さらにですね、高さん、はい、今日は清瀬から2人のパーソナリティが駆けつけてくれました。
お楽しみ、
はい、後で紹介しますね。
はい、はい、お願いします。
はい、この番組は FM85.4MHz、はい、東京854クルメラから生放送でお送りしています。メッセージやリクエストはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。またこの番組は YouTube で同時配信しています。スタジオの様子を見ながら聞いていただけます。さらに UD トークを使って字幕もつけています。詳しくは北北ラジオ Facebook ページまたは YouTube チャンネルをご覧ください。
はい、はい、いや始まりますね。
始まりました。
いやでも暑いですね。
暑いですね。
この言葉しかも出てこないっていう
状況
なんですけれどもね。
はい、
なんか週末にはなんか梅雨も明けそうなことを言っているので、はい、いよいよ夏本番、
いよいよですね、
さらに暑くなるそうな感じで、は
い、まあ、その暑い夏をひまわりフェスティバルで楽しんじゃおうということで、
来週からでしたっけ、
はい、ゲストをお招きしてますので、
はい、後でじゃあじっくり聞いてみましょう、はい、
あと高さんもう一つ、うん、
はいはい、
あのコバちゃんって覚えてますか。
あ、コバちゃん知って
る、ね、はい、あの北国に出てくれたコバちゃんです、うんうん、
出てくるね、
今あの1年間銚子電鉄に、
う
ん、
そうそうそう、
はい、武者修行行ってますけど、うん、実はそこの銚子電鉄がですね、うんうん、今まさに今所沢駅で物販をやっていまして、うん、
なんか春にもやってた、ね、
やりました、やりました、
うん、やってたやってた、
うん、で9時までやってるそうなので、
9時、
はい、ちょっと我々はちょっともう行けないですけども、まね、うんうん、聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、
そうだね、
このラジオ聞きながらぜひ、
はいはい、
所沢駅、
ね、まだ間に合うからね、
まだまだ間に合う
ぞ、うん、よろしくお願いします。はい、ということで今夜は清瀬スペシャルでお届けします。ゲストコーナーでは清瀬から素敵なゲストを2組をお招きしております。ギュッと情報生絞りコーナーでは、小平情報もお届けしますよ。それでは最初のコーナーに行ってみましょう。ホクホクゲストコーナー。それでは本日のゲストを紹介しましょう。お、あれなんか知らずらしいけど、あれ、モトさんどうしたの。
こんばんは、まさみねずです。元さんを追い出して参加しちゃいました、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは早速進めていきたいと思います。今夜のゲスト一組目です。独立行政法人東京都立病院機構多摩北部医療センター事務局長猪口淳子さんと栄養課長の大島真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速いろいろお伺いしたいと思います。はい、まずですね、多摩北部医療センター、
はい、
まあ、よく耳にしますよね。
そうですね、う
ん、するんだけど、はい、どんな病院だか改めて教えていただけますか。
はい、 あ、はい、ありがとうございます。
はい、
多摩北部医療センターは、はい、清瀬市、うん、東久留米市、うん、小平市、はい、西東京市、うん、東村山市の中核病院としまして、小児から高齢者までのさまざまな傷病に対応している総合病院になります。
はい、はい、
当院には25の診療科があるんですけれども、うん、地域医療支援病院という役割を担ってまして、うん、地域のクリニックや病院などの医療機関と密接に連携しながら、うん、365日24時間の救急医療、それからがん医療、うん、小児医療、
はい、
あと糖尿病とか循環器疾患などの専門医療にも取り組んでおります。
そうなんですね。
でこれまでは公益財団法人東京都保健医療公社というところが運営していたんですけども、はいはい、昨年7月に、うん、他の都立病院とともに地方独立行政法人東京都立病院機構に運営が移行いたしまして、はい、ちょっと長いんですけど、はい、東京都立多摩北部医療センターというふうになりました。
は
い、なるほど。ちょうどこの7月で、はい、先ほどの独法化というところから1周年になります。
そうね、独立行政法人って、はい、よくね、聞いたりは耳にはしますけれども、ね、 まあ、まあ、組織機構がちょっとこう今までとは、はい、変わったっていう感じなんですかね、はい、
そうですね。
この独立行政法人になって、はい、何か前と変わったことっていうのはあるんですか。
まあ名前がっていうところはありますけど、うんうん、名前はそうですね、ぐらいの感覚ですけど、これまでの都立病院も公社病院も、うん、都民の命と健康を守る、はい、あるいは地域の医療を守るという役割や使命を担ってきていたんですが、その役割や使命は全く変わらず、はい、むしろ当院も含めまして、うん、今までよりもより良い病院の運営、うん、それからより良い提供、うん、医療の提供を目指していこうという、うん、そんな意気込みでおります、はいはい、例えば今回コロナ感染症が拡大していた時期には、はいはいはい、入院が必要な患者さんの受け入れを行ったり、うんうん、敷地内に当院の敷地内に、うんはい、トレーラーハウスを建てて、はい、発熱外来を設置したり、うん、また陽性者が多く発生してしまった高齢者の施設には、うん、医師や看護師が出向いて、うん、そこで診療したり、うん、感染管理の指導を行うといったことも、うん、行ってまいりました、うん、で病院運営の面では、はいはい、これまでの都立病院と公社病院、うん、それにがん検診センターがあって、この独法の病院14病院1施設が一体となったことで、うんうんうん、これまで別々に運営されていたよりも、はい、他の病院のいい面をお互い参考し合ったりとかですね、はい、横の連携が非常に密になったといったところあります。また先ほど14病院1施設という規模を生かしてですね、医薬品ですとか医療機器をみんなで共同購入するとかですね、そんなコストの効果も現れているところです。
今までは都立病院ということで、はいはい、それぞれがじゃあ独立っていうか、それぞれがじゃあ例えば薬なんかをこう調達するときはそれぞれの病院が調達をかけていたというような感じですかね。
もう大きく言うとですね、うん、都立病院とあと保健医療公社が運営する公社病院、それぞれでは別だったのが一緒になって、そうすると14病院の規模を生かすことができるようになったということですね。
スケールメリットっていうんですね、はい、素晴らしいですね。まさに
4病院っていうのがすごいなと思いました。
中核的な病院ですね、はい、まさにまさしくその通りだと思います、はい、それとあと大島さん、
はい、
栄養課長さんということで、はい、なかなかこう聞きられない名前なんですけれどもこの栄養課っていうのは、はい、病院の中でどのような役割を果たしていらっしゃるんですか。
はい、うん、栄養課なんですけれども、病院ですと入院中の患者さんのお食事の用意というのが一番大事なお仕事になってまして、でそれだけでなくて栄養状態の確認ですとか、うん、お食事の調整ですとか、うん、退院していく方がもう全員ですので、うん、退院に向けての栄養相談、うん、と外来にも来られて、うん、外来に診察に来られている患者さんに向けての栄養相談といったようなことも行っております、うんうん、はい、やっぱり患者さんの食事や栄養に関わる必要なこととか、うん、お困りごとって結構たくさんありますので、うんうんうん、一緒に解決策を考えたりっていうことをしております、うんうん、なるほど、はい、
しっかりそこであれですよね、教えられれば退院した後もなんか、うん、どちらかというと安心でね、はい、健康に対して安心できるというか、うんうん、まあ、退院した後大体こう病院食があんまり落ち着けなかったからまた元の生活に戻りがちですけどそこをしっかりと教えていただければ、ね、ずっとこう健康でいられるという環境がね、
はい、
整ってすごく素晴らしいですね、はい、
ありがとうございます、
いろんな職種の人が働いてるんだなっていうのが、うんうん、そうですね、はい、よくわかります。すみません、本題に入らさせていただいていいですかね、うん、はい、ドレッシングを開発されたということを聞きまして、はい、なんか地元の農産物を作って、はいはい、ドレッシングを作ったというふうに伺っているんですけれども、はい、その地元の野菜でドレッシングを作る、はい、その経緯をまず教えていただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。今日ちょっとこちらにも持って 来ております。
ここあります、
はい、はい、
この清瀬人参、はい、清瀬人参使用したものと、タバコなしを使用したものと2つあります、
はい、
で先ほど、まあ、経緯なんですけど、先ほど昨年7月に、独立行政法人化という話させていただいたんですけども、うん、それを機に、より地域に知ってもらって親しんでもらえるような病院になりたいといったところが、うん、まずはスタートでした、うん、で良い医療をしっかり行って、日頃からその地域の方々の信頼を得ていくっていうことはもう大前提なんですけれども、やっぱりいざという時に地域の方々にここにタマホークあってよかったっていうふうに思って頼っていただけるようになるために、患者さん以外の方々にも広く知ってもらいたいというのがまあちょっと必要だなって、
ね、患者さんだけだとなかなかこう浸透しない部分もありますからね、
はい、そうですね。で、清瀬市も東久留米市も小平市もそうなんですけども、はい、この地域には本当農地が多くあって、うん、東京の農業を盛り上げていこうとされてらっしゃる農家さんもすごく多くいらっしゃって、
は
い、でもう新鮮で美味しい農産物がたくさんある、はい、ちょっとうちの病院も先に行くと直売所があったりとかして、
う
ん、
そうですね、
はい、でまた当院にある東村山市には、はい、老舗のソース会社の株式会社ポールスターさんがいらっしゃる、はい、そして当院は以前から地元農産物を使った給食を患者さんに提供するなど、はい、地産地消を意識した給食作りを行ってきておりました。で今隣にいる大島、食と健康を知り尽くした管理栄養士がいるというところで、
安心ですね、
はい、今回のドレッシングっていうところなんですね。
なるほど、
そうなんですね。
まあ、なんでドレッシングシングかというか言われるんですけど、
それ聞きたいなくてもいいじゃないかって感じですけど、
患者さんに給食でお出しして、うん、患者さんに喜んでいただきたいというところから、提供する頻度の高いサラダで使えるドレッシングがいいっていう、そんな形になったんですね。はい、
そうだったんです。ポールスターさん、
はい、
黒焼きそばのポールスターさんですよ ね、
ね、う
ん、なんでこの
西武鉄道ソースっていうのがあったから、
そのポールスターさんとこう、今までこうつながりがあったんですか、
特に直接的なつながりというのはなかったんですけれども、はい、給食で黒焼きそばを出して、はい、年に1回は出してたんですけれども、うん、はいはい、それをツイッター、当院のツイッターで発信したところ、うん、ポールスターさんがいいねっていうのを押していただいたっていう、
嬉しいですね、
病院でツイッターでいいねってなんかいいですね、
見ててくれてんですね、
はい、嬉しかったですね。
なんかご苦労された点とかってあるんですか、
はい、一番気をつけたのは地元の農産物を使っていただくっていうことだったんです、
はい、
ポールスターさんには原材料を確保していただくのにかなりあるご苦労していただいたって聞いてます、清瀬市の人参、それから東村山市の玉子なしはいずれも数が限られていて、それなりに数を確保するっていうのが難しいと、で JA さんの協力があったっていうふうにも聞いています。で特に梨については、地域によって名称も異なるそうで、玉子梨っていうのは東村山ですとか、
玉子町付近ですね、
そうですね、はい、で別の地域のものを使っても良いか、例えば玉川梨とかですね、そんな相談もあったんですけど、そうですね、ただそうなっちゃうと、その今のように名称が異なってしまいますので、なんとか市内のもののみを使っていただくように お願いをいたしました。であと、味を決めるといったところも苦労した点で、健康志向の、ドレッシングですので、塩分を極力控えめにしていただいて、油の量を少なくしていただくなど工夫をしていただきました、
はい、そしたらじゃあズバリドレッシングの売りを教えていただきたいんですけれども、
はい、まさに地元企業と一緒に地元農産物を使って、健康と安全にとことんこだわったというところがキーワードです、
はい、
食材の甘みと優しさを味わっていただきたいというふうに思っております。
栄養面でもお塩の取りすぎを気にされている方も結構たくさんいらっしゃいますし、他にも結構市販のドレッシングは酸味が
強いん
ですけれども、 病気の治療の関係でお口の中が荒れたり、うん、口内炎のある方、あ、
なるほど、
野菜をもうちょっと食べたいなっていう方にもおすすめできるドレッシングかなと思っております。
確かに。
そうするとあれ、まあ、こんなこと言うのもあれでしょうけど、市販のドレッシングですとやっぱり塩分だとかその酸味だとかがやあれですかね、少しこう美味しく食べるように多めといったらあれでしょうけど、
そうです ね、 ね、
ああ口当たりがいいように
されてるんでしょうね。どうしても、はい、
あ、だからやっぱり私も、試してみたんですけど、うん、すごく本当に甘みがあって美味しいドレッシングですよね。
その甘みってお野菜とか果物 の、 あの甘みなんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうです。
素晴らしい、うん、私清瀬の人参大好きなので、うん、ぜひ、はい、
そうです
ね、試してみたいと思います、うん、
は
い、
すりおろしの野菜が普通に比べると相当多く入って、
うんうん、 そ、 うなんですね、
それで甘みを出してる、うん、
なるほど。
井ノ口さんも人参が、はい、清瀬の人参大好きって、
大好きです。はい、はい、よく休みの日ですとか直売所だったり JA さん、お邪魔させていただきます。行きます。
あ、は
い、
そうなんですか。
ジャムとかジュースも自然な甘みがあって本当に美味しいと思っております。
そういうところからやっぱりこういった発想が少し生まれてきたんですかね。
ぜひ 作りたい、使いたいっていう思いは出ました。
なるほど、
う
ん、このそしたらドレッシングはどこで、どこに行けばお求めになる、はい、することができるんですかね。
当院の売店で販売させていただいているほか、はい、ポールスターさんの直売所オンラインストア、うんうん、はいはい、そして清瀬市内ではスーパー坂上さん、
う
ん、
そうですね、
東久留米市内では JA 東久留米寿司さん、はい、うん、はい、JA 東久留米店さんですね、
はい、
はい、あと東村山市内の、うん、一部のセブンイレブンさんで販売していただいていると聞いております。
なるほど。
あとあれですよ、今清瀬市役所で売店でも売るように今検討が進められてますけど、
ね、なるほど、
う
ん、売ってほしい、
ね、
どんどん拡大してみんなに知ってもらえる、
そうですね、
ね、ドレッシングになると嬉しいですよね、うんうん、
はい、
そんな中での拡大計画なんていうのはあるんですか。特にないんですか、ね、これからもっとなんか違うドレッシングを作ると、は
い、そうですね、給食で出していくっていうのを増やしていくんです
かね。ちょっと献立、はい、の中に計画的に入れ込むというのは、うん、なかなかちょっと手がかかってしまっておりまして、はい、ただ計画的には、うん、患者さんにお出ししていこうと思ってます。
わ、はい、かりました。大島さん、今回の取り組みを通して食や栄養の観点から改めてリスナーの皆さんにお伝えしたいことなどはありますか。
そうですね、はい、栄養のことって毎日気持ちよく過ごしていくには栄養状態が良いっていうことが土台になってくるのかなと思いますし、
うん、そう
ですね、ただ日々栄養過不足なく取れているっていうことは大事なんですけれども、実際患者さんにお話を伺ったりするとなかなかちょっと栄養野菜取りにくい現状があるなっていうのは感じております、うんうん、アンケートでもそういった状況がありました、うん、
なるほど。
で、まあ、そんな背景から今回の取り組みにもつながってはいるんですね、
うん、
なので、まあ、皆さんがこれからも食べることを楽しんでいただきながら、うん、栄養のことも大切に思ってくださるのいいなと思っております。はい、食事とか栄養のことでお困りの方がいらっしゃったら身近なかかりつけ医の先生とか病院や保健センターのにも管理栄養士おりますのでぜひお声掛けいただければと思います。
そうですよね、うん、やっぱり食事って大切ですもんね、うん、ただ食べればいいってだけじゃないもんね、うんうん、
やっぱ楽しく食べるって素敵ですよね、
う
ん、
そうだよね、うん、はい、最後にですね、井ノ口さん、
はい、
このような取り組みによって多摩北部医療センターは地域の皆さんにとってますます身近な医療機関になっていくというふうに私思うんですけど、はい、今後の抱負などございましたら、
はい、ありがとうございます。
お願いいたします。
医療の方をしっかり頑張ってまいりたいというふうに思っております、
はい、
がん医療、うん、当院特に力を入れているんですけど、
はいはい
はい、先月6月には直腸がんとか、うん、本当にまさに大腸がんですね、うんうんうん、そういった、がんの治療、うん、それから前立腺がんとかやっぱり増えているんですけども、
う
んうんうん、そういうがんの治療で、うん、最新の手術用のロボット、はい、支援システムっていうのを導入いたしました。
ロボット、
はい、ダヴィンチってお聞きになったことあるか、
はいはい
はい、これを使うと従来の手術 術に比べて、傷口が小さくて回復までの時間が短い、うん、などあの患者さんにとって非常にあの優しい手術ができるようになったんですね。
大きく切らなくていいんですね。
はい、ですのであのご体調に不安がある方いらっしゃいましたら、うん、ぜひあのご相談いただければと思っております。
安心だ。
安心ですね。
はい、あの引き続きですね、うん、あの清瀬市、東久留米市、小平市の皆様をはじめ、うん、都民の皆さんが住み慣れた地域で、はい、安心して暮らせるように、はい、あの地域に必要とされる医療を提供して、しっかりあの地域医療の充実に貢献して、参りたいというふうに思っております。
はい、
はい、どうぞ引き続きよろしくお願いします。
頼りにしてます。
なんか本当に今日お話聞いて、医療センター身近に感じましたね。で安心して皆さん暮らせるようにな気が改めてしたような気がしました。はい、ありがとうございます。でそろそろなんかねお時間になってしまいました。今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お聴きいただきましょう。本日のゲスト大島さんのリクエスト曲、藤井風グレイス。お聞きいただいているのは東京854報告ラジオです。それでは2組目のゲストです。あれまたあれですね、トモトさんいないね。
いないですね、うん、
こんばんは、キョン神岡です。モトさんの10番目の弟子としてこの場を譲っていただきました。
10番目です。
10番目なんだ。
はい、遊びに来ちゃいました。1月ぶりにちょっとワクワクしております。
そうだね、1月来たらね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、で今日なんですけれども、
キョン、
キョン、
キョン、キョン、なんで追い出しちゃったの、元さん。
追い出しちゃいました。
ワイルドだね。
はい、あのでも笑って許してくれてると思います。
10番目の弟子。
はい、10番目の弟子です。はい、
気を取り直して、じゃあ2組目のゲストを紹介します。清瀬市産業振興課安原いつきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、安原さんには私からご質問させていただいてよろしいでしょうか。
いいですよ。というのも、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というのも、私、安原さんと同期なんですよ。
あ、同期なの。
同期なんですね。
そうなんです、同期なんです。そうですね、同じく、はい、あの4月に一緒にね入庁して。
なるほど、
ね、お話いろいろ聞きやすいね。
はい、
同期会みたいな。
どういうこと。
よろしくお願いします。
お手柔らかにと言われておりますので、じゃあ早速なんですけれども、今日はひまわりフェスティバルのご担当としていらっしゃっているということで、
はいはい、ね、ひまわりフェスティバル、
はい、なので、清瀬ひまわりフェスティバルについてまずはどんなイベントなのかなっていうところを聞きたいと思います。
聞きたい。はい、まあ、簡単に言ってしまうと、清瀬ひまわりフェスティバルは、市内の農地にひまわり10万本のひまわりを、広さ2万4000平米、と言ってもちょっとピンとこないかもしれないですけど、東京ドームの、フィールドの部分の倍ぐらいの面積、そのぐらいの面積にひまわりをわっと植えて、
広いね、
はい、その期間だけ見ていただこうと、そういうイベントです。
一面ひまわり
ですね。
ですね、本当に。このイベントって、市役所のイベント？
これはですね、農地の所有者の方とか近隣の農家の方とか、まあそういう方たちが中心となって、清瀬市農ある風景を守る会という、 こう市民団体があるんですけども、そこの会の皆さんと農地所有者の石井ファームさん、小寺ファームさん、まあそういうこう近所の方たちと共同で、市と共同で実施しているイベントになります。
共催なんですね。
共催ですね。
地元の方と、
はい、
でもこれ、さっき言った2万4000平米、こんな広い土地、清瀬のどこにあるんだって感じなんですけど、どこでやるんですか。
清瀬市の下清戸っていう場所なんですけども、どこって言えばいいですかね。
親指のどこですか。
あ、そういうふうに言うと
親指の
いいねの下の方ですかね。
いいねの下、
右下あたりですかね。
いいねの下の方、
いいねの下の方、
右下の方、
右下の方、
新座市寄りですか。
そうですね、もうほぼ新座市と境目になってます。
なるほどなるほど。なんで、私疑問なんですけど、なんで清瀬でひまわりなんですかね。
なんで清瀬でというとまあ難しいんですけど、まあ、ひまわりはもともと、ね、じゃないですね。ひまわりは緑肥って言って、緑の肥料の肥って書くんですけども、うんはいはい、畑の肥料にするために、うん植えてるんですね。なのでひまわりフェスティバル終わってしまったら、もう刻んで全部畑の中に土と混ぜて、それが次の肥料になる。
なるほど。そうなんですね。
で、まあ、肥料にするために何を植えてもいいんですけども、まあ、せっかくだから人に見てもらえるようなものを、ね、人が呼べるようなものがいいですし、ひまわりというと気象衛星ひまわりのデータを受けている気象衛星センターが清瀬市にありますので、まあ、ひまわりとの縁もあるだろうということでひまわりを植えようと、いうことになったと聞いております。
あ、そうなんですね。じゃあ気象衛星センターのあそこのひまわりっていうのがあって着想を得たみたいな、
ね、まあそういうことみたいですね。
あ、そうなんです
ね。会場も気象衛星センターとちょっと近くないですか？
バスの路線とか同じ路線で行くような感じになりますので、その通りもひまわり通りっていう通りの名前がついてるぐらい、
あ、確かについてますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、このひまわりフェスティバル、地元民の方もご存知だと思いますが、すごくコロナ前は大きなイベントだったと伺っているんですね。来場者も多くて、どれくらい盛り上がっていたんですか？
2008年から始まったんですけど、最初はそんなでもなかった。でだんだんだんだん増えていって、一番多かった時で15万人来た
って。15万人、
あれ清瀬の人口の
何倍ぐらい？倍以上だね。そうですね、
倍以上です
ね。
倍か、
ちょうど倍、ちょうど倍、
すごい。
そうなんですね。それが平成30年ぐらいですかね。
ああ、私たちが入る前、
そう、住んでくれちゃえばね、人口が増えちゃうのね。
そうですね。確かに、確かに今ってインスタグラムとかでやっぱこうお花とかってすごく映え写真じゃないですけど人気じゃないですか。もうこのひまわりフェスティバルってもうそれにはもううってつけのイベントですよね。
そうですね。
そんなひまわりフェスティバルなんですけども、コロナ前でからコロナになってから4年ぶりということで、開催方法とか、あとこの30年でピーク15万人ということもあって、見直しとかってされてるみたいなんですけども、具体的にはどんなところを？
はい、そうですね、もともとは実は8月にやってた、もともとというか4年前ですね、8月にやっていて、今回は実は7月の22日から30日まで予定してるんですけども、やっぱり夏の暑い時期だと熱中症になっちゃったりする方もいらっしゃったの、したので、ちょっと暑い時期を避けられるようにということで、今回1ヶ月前倒ししました。
暑いけどね、
はい、暑いんですよ、もうすでに暑いんですけどね。
週明け30何度ですもんね。
そうなんです。8月の暑さとでも7月の暑さってまたなんかちょっと違うね。
そうですね、
8月はもうだるくなるような暑さだけど、
そうですね、あ、ちょっとあと大事なことは、事前予約制になってます。
あ、事前予約制
なので、ちょっとオンラインで時間帯まで決めて、予約していただきたいなと。これも実は15万人で先ほど申し上げましたけど、非常に混雑しちゃったので、ちょっと渋滞が起きたり、ちょっと近所の方に迷惑かかっちゃったりしたので、同じ時間帯にいっぱい来てもらうよりは、分散して来ていただきたいなということ、あとコロナがありましたので、密になるのもちょっと避けたいなということで、予約制にしました。
私も実はもう予約したんですよ。
来場
の私も予約しちゃいました。
仲間ですね。でも疑問に思ったんですけども、1時間単位で設定されてるじゃないですか、これって頭の数字に来なきゃいけないのかなって最初ちょっと疑問に思ったんですけど、こうやって1時間の間だったらどこでも OK なのか、それともその開始の時間ぴったりなのか、ちょっと気になりませんか？
重要、
うん、そうですね、その1時間の間のいずれかの時間に入ってもらえれば OK です。
あ、そうなんですね、
で出る時間とか決まってませんので、入っちゃったらもうい
いんだね、
大丈夫ということですね。
入っていただいても大丈夫だし、
安泰ですね、車での来場はやめていただいて、ですか？
そうですね、無料のシャトルバスも用意してますから、できるだけ、できるだけというか駐車場が専用のものが用意してませんので、車ではなくて公共交通機関を使って来場していただければと思います。
わかりました。はい、じゃあ次にそのリアル開催4年ぶりということで、いろんな方面から、ね、やっぱ盛り上がってたイベントだと思うので、期待が高まってると思いますし、司法ではあの夏再びということで大々的に一面に、イベント情報が取り上げられておりましたが、 市民からの期待とか反響とかを感じることってありますか？
あの一部のお店で例えばあのお菓子屋さんとかで期間中だけ限定の商品を発売しようなんていう動きがあったりだとかですね、あのやっぱりいっぱいお客さんいらっしゃるので、はい、あのこれを機会にですね清瀬のことを知ってもらおうと、まあ、そういう声がやっぱりありますので、うんまあ、あのちょっと期待する声がある一方でですね、まあ、ちょっと予約制になったりだとか、うん、あとあの時期が変わったりしてるんで、うん、ちょっとまだその辺がねあのまだ浸透してないのかなっていうちょっと不安も主催者側としてはありますね。
そうだね、確かに確かに、うん、今回スタートが7月22日の土曜日、うんうん、
来週だね、
ですね、来週の本当土曜日ってことなんですけど、はい、どうやら市内の学校ではまだ夏休みに入ってないっていう学校がちらほらちらほらちらほら、
あれ21日で終わりじゃないの？
あのほとんどの学校は21日までなんですけども、実は7月の30日からなんて学校とか
あるん
だ。本当に最後の土曜日からが夏休みって学校もあったりして、
そうなんですね、
もうその時ってもう日丸フェスティバルも終わりじゃないですか。
そうだね、
そうなんですよ。
それはちょっと、
ね、ちょっとなんか残念な感じですね。
そうですよね。できればやっぱ平日とかにもみんなにね、うん、来てもらいたいし、うん、地元の子とか
そうですね、はい、
と思うんですけれども、うん、そうですね、うん、そこの点は知らなかったって感じですかね。担当としては
そうですね、ちょっと夏休みにね入っちゃうとちょっとどちらかというと混雑を回避したいなっていう主催者の意図があったんで、
なるほど、
そう聞いちゃうとちょっとまた来年以降考えないといけないかもしれないですね。
そうですね、どうしてもなんかコロナで学校も早まったり収まったりってとかが様々あるみたいなので、なんかもしかしたら特にあのこういう大きいイベントになってくると電車に乗ってくる家族の方とかとかいろいろことを考えたらちょっとなんか心配だな勝手に思っちゃってるんですけども、で私としてはやっぱりこの写真見てびっくりしたのは一面ひまわりじゃないですか。もうこの光景見るのがすっごい楽しみなんですよね。
この光景ですよね。
この光景です。
この光景
毎年私行ってました、コロナになるまで。
ありがとうございます。
子供と一緒に、
いいですね、はい、うん、逆に私一回も行ったことがないんですよ、
うん、
そうなの？
そうなん
です。というのもちょっと遠くて行きづらかったなっていうのとあったので、ちょっと今年は実は友達誘ってワクワクしてますので、
楽しんできてね、
はい、
こんな映え写真、
映え写真ちょっと撮ってきます、はい、そんな大きなイベントで担当しても気合入ったのでぜひ PR を30秒ぐらいです、
はい、はい、30秒ちょっと大事なことをひっくり忘れましたが、あの、うん、今回ですねちょっとあの費用とかが結構ね、あの、うん、人件費が上がったりとかしてるのもあって、ね、ちょっとかかっちゃってるんで、うん、あの初めて清瀬市であのガバメントクラウドファンディングをやってます。
クラウドファンディング、
ね、あのちょっと寄付金をあの今募っておりますんで、うん、ぜひこのひまわりまた続けてほしいな、うん、やっぱりね、うん、そういう声がありましたら、ね、ぜひお気持ちを寄付していただければありがたいなと、ね、
確かに、は
い、東京であの大きさのひまわり畑ってなかなかないからね、はい、ないですね、ま
あ、都内で一番ですね、うん、
これを守っていかない、
は
い、
そうですね、
はい、ぜひ、ぜひとも終わりは何日ですか、募集の期間は。
あの7月31日まで、うん、あの寄付は受け付けてま す,
かった。
ただしあの返礼品で一つ一番のお品のは、うん、あの30分前に入場できる権利っていうのがあります、
はいはいはい、
その権利だけは、うん、始まる前なので17日まで、
う
ん、
でね、
締め切りになってますんで、
うんうん、あともうちょっとですね、
はい、もうちょっとなんで、うん、ぜひ一度見てみてください、
はい、
お願いします、
はい、
ありがとうございます。残念ながらそろそろお時間になってしまいました、
う
ん、はい、今日は素敵なトークをありがとうございました。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。それではここで1曲お聴きいただきましょう。本日のゲスト安原さんのリクエスト曲、小林明で赤いトラクターです。どうぞ。
ギュッと情報生絞りスクイーズ、絞りたての新鮮な情報をお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは清瀬市と小平市のイベントなどタイムリーな生情報をギュッと絞ってお届けします。はじめに清瀬情報です。伝えてくれるのはキョンさん、お願いします。
はい、それでは清瀬市の情報をお伝えいたします、はい、まずお一つ目、うん、来て見て体験しよう、2023清瀬の環境川祭りの情報です。清瀬の豊かな自然と身近な環境を守り次世代に引き継いでいくためのイベント、うん、2023清瀬の環境川祭り、 パッカーさんご存知ですか？
うん、知ってる知ってる、川なんかね風船の中入れて
しまう。そうそうそうそうそうそうそう、柳瀬川のところでやるイベントです。これがコロナでずっと開催できてなかったこのイベント、なんと4年ぶりの開催です。
これも4年ぶりなんだ。
はい、ひまわりと同じです。で、柳瀬川のイベントでは川遊び、ウォーターバルーン、これですね、
うんうん、これがね、
はい、これがです。で、タライ船、イカダコンステなどがあります。結構楽しそうですよね、これ、
うん、楽しそう。
はい、その他にも環境問題のパネル展示、食品販売、クイズ、スタンプラリー、川柳コンテストなど、お子さんでも楽しめるイベントが盛りだくさんです、うんうん、
子供はすごい楽しいんじゃない
ですか、ね、川で遊べるなんてね、うん、楽しいですよね。
そうなんですよ。そんな魅力的な2023清瀬の環境川祭りは7月22日の土曜日、来週ですね。
ひまわりフェスティバル、
はい、同じだ、うん、同じです、うん、午前9時から午後2時まで代打運動公園で開催します、はい、イベントについて詳しくは市ホームページ内清瀬の環境川祭り特設ページをご確認ください。情報は随時更新しています、
はい、
見てみよう、
はい、ぜひぜひ、はい、2つ目、はい、清瀬のシティプロモーションに関するビッグニュースです。
何でしょう、
はい、なんと清瀬市では YouTube 公式チャンネルに新シリーズを開設しました。
新シリーズ、
はい、その名もなんと、うん、清瀬街角ムービーです。もうちょっと盛り上がってくださいよ。
あ、今そういうパフパフ、
エコー入れた方が良かったな。
ちょっと清瀬の街角や人の魅力がギュッと詰まった動画の定期配信を始めました。
おい、
そして第1回は市内にある明治薬科大学の先生が、あ、学生の方々ですね、うん、失礼しました、うん、
はいはい、
が市内一斉ボランティアに参加してくれた様子を動画配信させていただいております。で、動画配信早々に話題を呼び、うん、なんと J:COM さんで放送していただきました、
すごーい、はい、
そして第2回では京都博物館のイベントを、うん、第3回では清瀬高校でアジサイを育てた学生さんの姿を動画に収めました、
うん、
そして第4回目はなんと市内の小中学校の給食の時間を密着取材、食育をテーマにしました、
うん、
さあ市内の小中学校の給食、うんうん、全校各自で手作りしておりますが、タカさんちゃんと見てますか？
見た見た、あのあれでしょ、あの米粉のパン食べてたね。
そうですそうです、うん、米粉のパンです。もう、うん、小中学校の給食本当、まあ、この間あの1月ゲスト出てくれた上村さんなんかも言ってました、うんうんうん、もう本当に児童生徒に大人気のものなので、うん、なぜひぜひご覧いただければと思います、
ねね、改めて見てください、
はいはい、そんな毎回丁寧な取材を通じて清瀬の魅力をギュッと詰め込んだ動画に仕上がっております、
はい、
動画の企画撮影編集はすべてシティプロモーション課が行っています。
すごい、
はい、ぜひ YouTube で清瀬街角ムービー、ムービー英語ですね、はい、で検索してください、はい、そして、うん、ぜひ高評価、うん、チャンネル登録、うん、お願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
以上清瀬情報でした。
はい、キャンさんありがとうございました。続いて小平情報です。まさみさんよろしくお願いします。
はい、では続いて小平情報です、はい、小平情報は私まさみねずがお届けいたします。まず一つ目、今年開館30周年を迎えたルネ小平のビッグイベントの紹介です。いきなりですがキョンさんディズニー大好きですよね。
めっちゃ大好きです。
私も大好きです。なんとルネ小平の30周年記念公演として9月21日の木曜日夜7時からディズニーオンクラシック魔法の夜の音楽会2023を開催します、はい、素晴らしい。このディズニーオンクラシックなんですけれども、うん、公演開始後20周年を迎えた日本最大規模のオーケストラツアーなんですって。
20周年
で、ディズニーのアニメーションや映画テーマパークなどで生まれた音楽に焦点を当て、フル編成のオーケストラ、そしてボーカリストの素敵な演奏に乗せてお届けする本格的な音楽会なんですよ。
素敵、
素敵ですね。フルオーケストラがまたすごいですよね。
いや、最高ですよね。
で、第1部ではディズニー創立100周年を記念する特別プログラムをお届けします、
はい、
ウォルト・ディズニーとクリエイターたちの100年の物語と、うん、アニメーションスタジオの創世期から現代に至るまでの作品の魅力を MC と音楽で紡ぎます。そして第2部ではアニメーション映画美女と野獣を8年ぶりにフューチャー、 誰もが聞いたことある美女と野獣をはじめ、一人ぼっちの晩餐会や、うん、強いぞガストン、愛の芽生えなど、うん、の美しい娘ベルト、醜い姿の野獣の真の愛の物語を、あのホールのスクリーンにですね、映像を映して、あの演出するとともにお届けします。
これ見たことあります。
本当ですか。
はい、
ディズニーオンクラシック魔法の夜の音楽会2023は9月21日の木曜日夜7時からルネ小平大ホールで開催します。はい、チケットは全席指定、 S 席8900円、 A 席7600円、 SS 席12000円でただいま絶賛発売中です。はい、詳しくはルネ小平ホームページをご覧ください。はい、ディズニーの輝く名曲の数々をたっぷりお楽しみください。はい、そしてもう一つですね、これはちょっとしっとりした感じなのかしら、小平の夏の風物詩、あかり祭りを紹介します。
はい、それは
小平グリーンロードを舞台とする市民参加のイベントが、これも4年ぶりですね、8月5日、4年ぶりに開催されます。小平では昔から宵宮や祭礼の時に言葉遊びやダジャレに合わせて絵を描いたの地口あんどんというのを飾る風習があるそうです。で、今でも神社の祭礼時に飾るお家があるんですけど、だんだんその数が少なくなってきているらしくて、やはりこの伝統を後世に伝えていきたいという願いから2006年に市民参加型のあかり祭りが始まりました。また、ね、規模がすごいんです。小平駅から花小金井駅にかけて、はい、小平グリーンロード、狭山境緑道や玉川上水の公園など合計16の会場で行います。はい、で、まあ、そうですね、静かな灯籠鑑賞をするしっとりとしたところもあれば、あの模擬店が出てる賑やかな会場もあったり、あとペットボトルの明かりを飾る会場もあるようで、の特色のある展示が各所で行われるみたいです。でまたですね、会場の一つ小平ふるさと村では明かり祭りに先立ちまして、夕方4時からふるさと村の夏祭り&ナイトマーケットを開催します。はい、小平市の無形民俗文化財に指定されている郷土芸の鈴木林の演奏や、の小平のハンドメイド作家グループ若竹マルシェの皆さんのマルシェも開催されます。はい、小平グリーンロード明かり祭りは8月5日の土曜日夜6時30分から8時30分までです。雨天の場合は中止となります。市民が作る一晩だけの夏の光の輪をぜひお楽しみください。
雨降んなきゃいいね。
はい、うん、詳しくは小平観光まちづくり協会ホームページをご覧ください。はい、以上小平情報でした。
はい、ありがとうございました。以上ギュッと情報生絞りスクイーズのコーナーでした。ここで、メッセージを紹介いたします。はい、柳瀬五郎さん、北国ラジオの素敵な皆様、しまった所沢行きたかったです。玉北は私もかつてお世話になりました。患者さんに寄り添う姿勢が素晴らしいなと。明日はひまわりコンサート、日曜は京都の獅子舞、そして来週はひまわりフェスティバル、環境川祭り、欅ロードフェスティバルと清瀬が賑やかになりますね。ゆったり清瀬班もしっかり取材します。ではでは、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうきはらさん、安原さん、亀岡さん、いつも協力していただきありがとうございます。お二人の活躍を楽しみにしています。
ありがとうございます。
ちょっと下雪さん、
はい、はい、
出ます。やっとやっとのひまわり祭り楽しみですね。私も産業振興課さんにいただいたひまわりが庭でぐんぐん大きくなっています。
おー、
すごい、すごかったね。すごい。最後またで来てます。揚げ物のママ、ドレッシングの話とても面白かったです。地元の農家によし、企業によし、そして患者さんにもうよしの素晴らしい取り組みですね。うんうん、役所の売店でドレッシングに会えることを楽しみにしてますということでした。
はい、
皆さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、そろそろお時間が来てしまいましたけれども、終わりに時間に近づいてあっという間です ね、
本当ね、
今日もね、いろんなお話を聞くことができましたけど、
ということで、うん、私から一つ宣伝いただいてもよろしいですか。
何ですか。
実はですね、うん、
全国初の釣り、あの取り込みについてお話お知らせしたい。
取り込み？
取り組みでした。全国初の取り組みについて、はい、お知らせします。
初です。
実は来年、令和6年1月に開催する二十歳の集いの参加者の方で、の住民税均等割非課税世帯の方に限るんですけれども、振り袖などのレンタル料を補助します。実はこれはですね、京都着物友禅さんのご協力を得て実現したんですが、京都着物友禅さんと協定を結んでですね、対象者の負担が1万円で、お着物のレンタル、着付け、ヘアメイクまで提供してもらえるんです。
優しいね。
優しいんです。先ほどもお伝えしましたが、これは全国初の取り組みで、清瀬市長の20歳を迎えた誰もが20歳の節目を迎えた式典に参加してほしいという気持ちから実現いたしました。
優しい。
詳しくは清瀬市ホームページ、清瀬市20歳の集い、衣装レンタル事業のホームページのページをご覧ください。
はい、
宣伝でした。
悩んでるね。
そうですね。
方いらっしゃったらぜひ問い合わせしてみてください。
はい、
そうですね。
はい。本当にドレッシング どうでした、金子さん。
ドレッシング私めっちゃ欲しいです、
パッケージも可愛いですよね。
可愛いですよね。本当に玉子なし、清瀬人参、やっぱここの場面でやっぱり清瀬人参をしたいですね。
したいですね。清瀬スペシャルです。
そうだよね。これをどんどん普及していきたいね。
はい、
安原さん来週からね、またしばらく1週間、大変でしょうけど、暑くて、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
なんかね、もう一回協力に伝えたいことありますか？なんか皆さんに。
皆さんに協力に伝えたいことは、今年は予約制ですから、ぜひ予約を忘れずに、枠は十分ありますんで、よろしくお願いします。
予約忘れちゃう人もいるけど、そこはまたその時にあれかな、案内してくれるんですかね。
現地に来てからでも大丈夫ですから。
そこはあんまり
直前でも、
でもしっかりとね、予約をして、いらっしゃってください。北国ラジオ、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは高上田、元鈴木、正美、根津、キョン、上岡、ディレクターは高橋康史でお送りしました。次回の放送は8月11日金曜日の予定です。では今夜はこの辺で、この後はアート前のスクリーンショットです。引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い週末を。3連休ですかね。
3連休ですね。
良い週末を、バイバーイ。